メートウィンドウオーケストラ第26回定期演奏会では、バレエ音楽の魅力がたっぷり詰まった3つの作品をお届けします。躍動感あふれる旋律と、それぞれに秘められた深い物語を、吹奏楽の豊かな響きでお楽しみください。1曲目は、ファリア作曲のバレエ音楽、恋は魔術師組曲です。この作品はスペインの作曲家ファリアがアンダルシア地方に伝わるジプシーの物語をもとに作曲しました。主人公は亡くなった恋人の怨念に悩まされる若いジプシーの娘カンデラです。音楽にはアンダルシアのフラメンコ音楽の要素が色濃く反映されています。フラメンコ特有の戦法フリギア戦法やいい音が印象的に使われミノ戦法と呼ばれることもあります。また2拍子と3拍子が入り混じる特徴的なリズムやヘミオラそしてフラメンコの深い歌カンテホンドを思わせる装飾的な旋律メリスマや拳が随所に現れます。特にオーケストラスクアに歌ボーセと記された箇所がありカンテホンド様式で歌われる歌が言葉を発しないバレエの中で登場人物の感情や物語の進行を伝える重要な役割を果たしています。低い音域での地声発声による歌は楽器としての役割も持つと考えられています。情念、怨念、嫉妬といった強い感情を描いたまさに闇屋の劇場を感じさせる音楽です。ファリアはスパニン民族音楽特にカンテホンドに深く造詣がありその復興にも力を注いでいました。この作品はもともとフラメンコ舞踊と歌による音楽劇ヒタネリアとして構想されその要素がバレエ音楽に引き継がれています。2曲目はレスピーギ作曲バレエ音楽芝の女王ベルキス組曲です。ローマ三部作で知られるイタリアの作曲家レスピーギが1931年に作曲した最後のバレエ音楽です。旧約聖書に記された芝の女王ベルキスとイスラエルのソロモン王の出会いと結婚の物語が描かれています。バレエは全7幕約80分にも及ぶ大規模な作品で奏者、ダンサー、ナレーターなど約1000人が関わったとされています。合唱やバンダ、舞台裏の楽器群、民族楽器、独唱者、ナレーターなども必要とするため再演が難しい作品でした。そこでレスピーギは全曲版の中から特に印象的な場面を選んで組曲にまとめました。今回演奏する組曲は通常第2幕ソロモン王の寝室の音楽ソロモン王の夢第3幕芝の空中庭園の音楽夜明けのベルキスの舞第5幕戦いの野蛮な踊りと第7幕太鼓の踊りそして第7幕のフィナーレ共演の踊りで構成されます。レスピーギは作曲にあたり中近東の戦法を取り入れエキゾチックで個性的なメロディーとハーモニーを生み出しました。トランペットの派手な響きや多様な打楽器なども活躍し壮大で色彩色な音楽絵巻が目の前に広がります。極彩色の官能と評連されるような華やかでドラマティックな音楽に満ちた吹奏楽でも人気の高い作品です。3曲目はラヴェル作曲バレエ音楽ダフニスとクロエ全曲から抜粋です。古代ギリシアの木下的な物語を元にしたバレエ音楽です。1912年にバレエリュスの依頼で初演されましたが、全曲団のバレエとしては大きな成功とは言えませんでした。しかし、ラヴェル自身が全曲版から編んだ組曲は、今ではオーケストラの重要なレパートリーとして世界中で演奏されています。今回演奏する組曲は、全曲版のバレエ音楽から特に印象的な場面が抜粋されています。予想曲、感想曲、戦いの踊り、バレエの第1話終盤から第2話冒頭にかけての音楽です。海賊にさらわれたクロエを追うダフニスが絶望する場面、そして海賊の陣地でのドラマが描かれます。特に戦いの踊りは海賊たちの力強い踊りです。夜明け、バレエ第3話冒頭の音楽です。静寂から藻が明け、鳥のさえずりや羊飼いの譜の音が聞こえてくる情景が繊細に描かれます。壮大なオーケストレーションによる幻想的な描写です。無限劇第3話の音楽で主人公のダフニスとクロエがパンとニンフの物語をパントマイムで演じる場面です。パンの笛を象徴するフルートの長く美しいソロはこの作品のハイライトの一つで相当有名です。オーケストラのオーディションでもよく使われるほどです。全員の踊り第3話のフィナーレの音楽です。ダフニスとクロエの再会とそれを祝う若者たちの熱狂的な踊りで一気に華やかなクライマックスへと突き進みます。4分の5拍子という特徴的なリズムで描かれます。 精密に書かれたスコアから生まれる音楽は息を飲むほどに美しく人を魅了するでしょう。今回演奏する3曲はそれぞれ異なるバックグラウンドを持つバレエ音楽ですが、どれも中秋を非日常の世界へと誘う豊かな情景描写とドラマティックな音楽に満ちています。ぜひ物語を想像しながらバレエ音楽の魅力をお楽しみください。皆様のご来場を心よりお待ちしております。